本日の御言葉にはマルコによる福音書において罪の許しということがイエス様によって初めて語られる、でそういう場面が出てまいります。一章のところでは洗礼者ヨハネが罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えたと、そうありますし、イエス様が神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そう語られたことが記されています。しかしイエス様の口から直接に罪の許し、しかも子よ、あなたの罪は許された、でそういう言葉が語られるのをマルコが記すのは、まあ、ここが初めてであります。考えてみますと、罪の許しを求めて人々が集まる、でそういうことは世の中にはあまりありません。皆さんがもし他の人からですね、あなた教会に行ってますね、キリスト教の教えの中心は何ですか、でそう聞かれるとですね、まあ、多分罪の許しと永遠の命ですと答えると思うんです。しかし、まあ、それを聞いてですね、聞いた人がみんなそれを求めるかって話が違いますね。まあ、例えば世の多くの人たちがお祈りに行く初詣を考えてみますと、何百万何千万という人々の中に罪の許しを求めて初詣に行く人、永遠の命を求めて初詣に行く人、でそんな人がどれだけいるでしょうか。ほとんどいないと思います。世の人々の求めは自分の中から湧き上がってくるものであって、まあ家内安全とかですね、無病息災とか、そういうものが多いわけです。罪の許しというものはむしろ何かしらの求めを持って教会に来た人、あるいは人からの誘いを受けて教会に来た人たち、でその人たちがこの礼拝に出て聞かされることであります。教会に初めて来られる方々もですね、何かしら自分の求めや興味があって教会に来られることだろうと思います。苦しみや悲しみを抱えて来られる方、人生に何かを求めて来られる方、教会はどんなところだろうかと、そういう、こう興味を持ってくる方、聖書を読んでみたいと、そういう思いを持ってくる方、まあ、様々です。まあ、しかし、いずれも自分の求めや思いからイエス様のもとに来て、そこで初めて自分にとって本当に必要なこと、それをイエス様から教えられるわけであります。まあ、それが多くの場合の信仰の道筋だと思います。マルコによる福音書を読んでおりますけれども、実章のところまで行きますとね、止める青年というのが出てきますよね。先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。まあ、そんなふうに問うて教会に来る人、そういう人はあまりいないわけであります。で、今日の御言葉にも イエス様を求めて多くの人々が集まってきたと、そう書いてあります。でもここに集まってきた人々も一章に記されているように病を抱えてそれを癒してもらいたい人、人生の問題を背負ってイエス様を訪ねる人々、そういう人々です。で、この人々にイエス様を向き合って、そして病を癒されるだけではなくて神の御言葉を教えておられました。で、イエス様はそのことを大切にされました。教えを述べ伝えるために自分は来た、そうも言われました。で、そのような中で一つの出来事が起きるのです。4人の人が中部の人を床に寝かせたままイエス様のもとに連れてきました。まあ、これはカペナウムのですね、つまりカファルナウムですね、今カファルナウムのシモン・ペトロの家だったのではないかと思われます。人々がいっぱいで中に入れない、そういう状態が分かりますと、この4人は当時の家の平たい屋根に登りまして、イエス様がおられるあたりのその屋根を剥がして穴を開けて、そしてイエス様の前にその病人を床ごと吊り下ろしたというのです。これは人の迷惑も考えない全く自分勝手な行動ですね。皆さんできますか？なかなかそこまでできないですよ。しかしこの4人はあえて友である病人のためにこのことをしました。きっとそこにいた人々からはですね、驚きと苦情の声が上がったと思うんです。なんせ屋根剥いでですね穴開けるわけですから、もう土ぼこりも大変だったと思います。ところが5節、イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われたんです。先ほど私はですね、来よ、あなたの罪は許されたと言ったんですよ。お気づきになった方あるでしょうか。ここにおられる多くの方々は、あなたの罪は許されたの方がしっくりくるのではないでしょうか。文語では、こよ、何時の罪許されたりと書いてますね。口語訳の聖書では、あなたの罪は許されたとなっています。最近の聖書教会共同訳も新改訳2017も、皆あなたの罪は許されたです。で、これどうしてこうなのかと言いますと、新共同訳聖書の元になっているその聖書、その言葉が許されるという現在形になっているんですね。でも多くの訳が取っている完了形で良いと思うんです。イエス様が罪の許しをここで宣言された、語られたということだろうと思うんです。で、ここにですね、イエスは彼らの信仰を見てと書いてあるんです。中部の人の信仰ではなくて彼らの信仰、これ何でしょうか。私たちに分かるのは、彼ら、つまり4人の人たち、あるいは中部の人を入れると5人でしょうね。この人たちが少なくともイエス様の力というものを確信していたということと、 切なる求めを持っていたということです。だからこそこの非常識な行動も成したのだろうと思うんです。しかしイエス様はですね、彼らの友情、彼らの愛を見てというのじゃないんですよね。彼らの信仰を見て、この中部の人に罪の許しを語られるんです。このイエス様の言葉は彼らにとって意外なものだったでしょうか。彼らが求めていたのは病の癒しです。ですから罪の許しでは意味がなかったでしょうか。ところがですね、このイエス様の言葉に対して彼らは何も訴えていませんよ。イエス様はそれは違います、病気を癒していただきたいので罪の許しではないんです、そんなふうに彼らは言っていません。何も訴えていないんです。来よ、あなたの罪は許された、そういうイエス様の言葉には明らかにイエス様とこの病人との間に喜ばしい交わりが立てられたということが示されています。彼らの信仰に対して主イエスが救い主として向き合ってくださった、そういう姿がここにあるわけです。旧約聖書のイザヤ書の53章、有名な苦難のしもべの歌ですね。4節から6節にこう書いてあります。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方向に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた、そう書いてあります。病を癒される方としてだけではなくて、カファルナウムの街道で権威あるものとして神の言葉を教えられたイエス様、そのイエス様がここで罪の許しを語られる、そういう方として来られているわけです。病人を連れてきた人たちの信仰、これ何だろうかというふうに私たち思いますよね。これはイエス様への信頼というものが彼らの願いや思いを超えていたということでしょう。あるいはイエス様の思いが彼らの願いを超えていたということでしょう。それを受け取ったということですよ。実は一章の終わりのところにもう一つ物語が出てきますよね。すぐ上なんですけれども、聖書のページのすぐ上ですけれども、皆さんもよくご承知の通り、一人の重い皮膚病の人がですね、イエス様に癒された。でそこで彼が言ったことは何か、主よ、御心でしたらあなたは私を清くすることがおできになります。 主よ御心でしたら、あなたが望まれるならばということですよ。そしてイエス様は、私が望む、そう言って答えられて、その病を癒されています。主が望まれること、そのことが彼らの思いを超えている。それがここにも同じように示されているんだと思うんです。だから彼らは何も叫ばないんですよ。主よ違います。病気を治してくださいと、そういうふうに叫ばないんです。でも心の中でですね、つぶやいた人たちがいるんです。それが律法学者たちです。罪の許しは神様のみがなさる御業。だからこれは神様を冒涜している。そう彼らは心の中で思ったわけです。で、このやり取りの場面というのはですね、よくよく見ると大変興味深いものだと思いますね。病人と4人の友人、この人たちは黙ってるんです。で、律法学者たちもですね、心の中で思ってたんですから、黙ってるんですよ。そのみんなが黙っている中でイエス様の声が響くわけです。群衆には何が起こっているのかさっぱり分かっていません。なぜそんな考えを心に抱くのか。もうこれはまるで律法学者たちだけではなくて、群衆にも、病人や友人たちにも、そして私たちにも、主が語りかけておられる、そういう言葉のように聞こえます。さまざまな思いに対して、疑いに対して、主が語っておられる。そして9節以下。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることと知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。イエス様はここでどちらが優しいかっていうんですね。どちらも優しくないです。形の上では癒しをすることの方が難しいんでしょうか。でも本質的には罪の許しでしょうか。しかしイエス様はあえてご自分が罪を許す権威を持っていることを分からせるために病人を癒されます。罪の許しが先にあるわけです。その上で病が癒されました。だから病人は主の言われる通り、自分を縛りつけていた床を担いで家に帰ります。何もなしにですね、ただ病を癒されて帰ったのではないんです。罪許されて、主が常に伴ってくださることを知っているから、自分の重荷、課題を担いで歩み始めたんです。私たちは人生で重荷を抱えるときに、それを次から次にですね、捨てていくっていうわけにはいかないでしょ。なんか辛いことがあるとポイポイ捨てちゃう。そんなことできません。そんなことをすれば無責任ですし、人生はそうやって歩み通せるものではありません。自分で担えない、そういう重荷さえも担って歩むほかはないんです。 私たち教会に来た者たちは、主の御言葉と聖霊の働きを通して、主が私たちに伴っていてくださる、その重荷を担ってくださるということを教えられます。自分の求めからイエス様のもとに来た者が、主の御言葉と御業を通して罪の許しを与えられ、自分自身に権威を持っておられる方と共に徳を担いで歩み始めるんです。この病人がですね、12節のところで起き上がったと書いてますね。この言葉、起き上がらされ、そう原文にはあります。そしてこの言葉は16章の6節にある、あの方は復活なさってという、起き上がるという言葉と全く同じです。言葉の形まで同じです。贖いと復活の主が私たちを起き上がらせ、共に歩んでくださる。で、その道を私たちは今週も行くのであります。お祈りをいたします。父なる神様、皆を褒めたたえます。こうして大きな病が世に広がっている中にありまして、私たちを集められ、あなたと共に歩み始める時を与えられております。この礼拝の時を感謝いたします。そしてここであなたが私たちに権威を持っておられること、そのことをしっかりと受け取って、あなたと共に新しい時に出てまいります。どうぞ教会の上に、その枝なる人々の上に、あなたの恵みがこの週も豊かでありますよ。すべてのところであなたの栄光が表されますように、心からお願いをいたします。感謝と祈り、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。